相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかしパーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれるトーク誌の書き立てられるという意味。この番組は僕相田優がトーク誌の思いのままに操作したり出演したりして聞いているあなたのトーク誌をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということでここ最近ですね、結構ポッドキャストとかどんなことなんですか、結構新しいパーソナリティさん、既存のアーティストの新風が出たり、結構そういう新しいコンテンツに触れる結構多かったんですけど、今日はちょっとそんな話をしたいと思いまして、最近だと、まあ、結構僕の好きなアーティストが新曲をね、いろいろ出したりしてるんですよ。例えば、学園祭学園、以前のエピソードで話してた、今週ですね、マジカワ EM のチェチェというシングルを出してまして、あとは、ニワさん、アイドルを出してます。これたちと同じ日と出してたので、リリースしてみました。で、この2と、2組ともすごく好きなので、そこもね、ぜひおすすめしたいところなんですけども、ちょっとこれは持ってかれたなっていう曲があったので、その話をしたいんですけど、これがですね、ウンパグミンクさん、これも何度も話に出てると思うんですけど、ウンパグミンクさんの衝動的 SKSD、それから、同じシングルに入っているタワムシールホモサクです。この2曲はですね、相当良かったんです。これも先週確か発売してて、この今言ったマジカーというのと、バイオという衝動的 SKSD。じゃあこれ3曲とも同じ日に発売されています。インパクミンさんの方はあと2曲スピンオフユニットのがあるので、そのユニットチャペニーズからネモフェロ、このスラップの曲も入っています。今日話したいのは衝動的 SKSD というのと、これがねすごかったいきなり語彙力ねえだろ。今回の曲がものすごいロックな曲で結構激しいんですよ。BPM が速くて、こうドラムとかベースとかドロドロドロドロっていうような、でダンスとかめちゃめちゃ激しくて、ライブとかではもう先行して披露されてるんですけど、もうライブでやった後に肩を揺らして息をするとハーハー言ってるような感じで、ライブ見てもすげえなって。曲もいいですし、なんといっても MV がね、めちゃめちゃかっこよかったんですよ。これ YouTube で電波組って調べて、インプットつけなくて、電波組で見ることがあって、公式の MV で見ることがあって、これぜひ見てほしいんですけど、シンプルなダンス、ロックとダンスだけど、すっごいシンプルな MV なんですけど、一個一個パフォーマンスが本当に、恋の人が好きなんですよ。その中にも、そういう中にも、要所要所で考えさまで、それぞれのキャラクターが出たりとか、その辺でやっぱり、グループの出しさみたいなことになってると思うんですけど、これがね、すごく出てる MV でめちゃめちゃ良かったんですよ。ザームービーだけでも、僕のツイッターつぶやいているようなものなんですけど、それは確かに2番のサビ終わってそのぐらいの頃の映像なんですけど、これがねこの9人がパンパッと入れ替わって、それぞれかっこいいところを入ってめちゃめちゃ曲に合わせて入れ替わって映像っていうのがめちゃめちゃかっこよくて、これ映像表現としてもすごくいいムービーだなと思ったんですけど、これは絶対見てもらい で、ツイッターでも多分つぶやいたんですけど、いわゆるアイドルとかはもう一線を画してるなっていうところがありました。まあ今、とてもアイドルさんの曲って、いわゆるもう一昔前の、いわゆるステレオタイプな、可愛いだけなのっていうのも、それはそれで、ね、すごくいいんですけど、それだけじゃないところが、どこのアイドルグループさんにあると思うんですよ。なんだけど、僕個人としては、電波組員のいつも驚かせてくれるし、こんな表現なんだ、こんな、かっこいいとこなんだ、可愛いとこなんだ、いつも見てくれるので、そういう意味ですごく好きなんですよ。すごく好きですね。ハーモンシロップのサプライズ、これまたこれはもうぜひ聞いてもらいたい、まあ、簡単に言っちゃうと自己紹介ソングです。新メンバーも入ってますので、ネタにしてもらって、これもこれですよ、これも聞いてもらえるとオープニングのフリートークとか大体話しすぎちゃうんですけど、さあということで、最近新しい番組に触れることも増えましたと言ったんですけど、まあ、その辺の話をここからはしていきたいなと。今日もこのよかしの最後までよろしくお願いいたします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、ポッドキャストの記念日に思いを寄せる9月30日でございます。9月30日って何の日か皆さんご存知ですかね？これ僕つい最近まで正直知らなかったんですけども、9月30日はですね、国際ポッドキャストデーだそうです。インターナショナルポッドキャストデーですね。世界中でポッドキャスターが番組を紹介したりされたりしている日。っていうのがまあざっくりとした紹介ですかね。で、これ僕知ったのは、先週、9月の25日と26日にかけて放送していた、月一隣のポッドキャストっていう番組があったんですけども、まあ、それの番組を見たことがきっかけになります。で、この月一隣のポッドキャストさんは、毎月1回ゲストを招いて放送している、番組なんですけども、今月は週1で、やっていて、この25日、26日に向けて、いろんな準備をして、いろんなゲストさんを招いて、2日間、とても面白いプログラムを放送してくださっていました。で、多分、放送している9月30日現在だと、確かまだ、YouTube でのアーカイブもあると思うので、見てみてもらいたいんですけど、これ、ポッドキャスターさんだったら、とても、勉強になる編集者さんたちが、トークセッションしてる回だとか、あとはもうコメディ系のポッドキャストさんが集まってひたすら面白い話をしてる回とか、ボンバーマンやってたりとか、あとは理系の回とかですね、理系のポッドキャストが集まって話してたりとか、ものすごいいろんなね番組さんが集まって、すごく面白い、2日間だったので、ぜひ聞いてみてもらいたいなと思います。今日は何の話するかというと、そこで知ったインターナショナルポッドキャストデーについて、ちょっとなんか面白いなって思ったので、それと絡めた話をちょっとしていきたいなと思ってます。まあこれがどんな日なのかっていうと、さっき言った通りなんですけども、このインターナショナルポッドキャストデー自体っていうのは2013年ぐらいからあるみたいですね。今ちょうどホームページを見ながらちょっと話してるんですけども、このインターナショナルポッドキャストデーって調べると、ちゃんとですね、歴史が出てくるわけですね。2013年にポッドキャストの日を作ろうっていうことで作られたんですよね。で、翌2014年から、イベントが開催され、毎年やっていたということですね。今年は、今後はもう、ライブストリーミングのイベントやらないみたいですけども、まあいろんなポッドキャスト紹介してたりとかっていうので、まあ、セッションいろいろ作ってたりとかしながらやってるみたいですね。で、イベントの様子はですね、インターナショナルポッドキャストデイの、ホームページ行くとですね、YouTube に出てますね。英語のポッドキャストが多分多いのかなと思うんですけども、ぜひ、ポッドキャスト好きの 方々は見てもらえるといいかなと思います。今年についてはインターナショナルポッドキャストデーのハッシュタグで、まあいろいろな番組を紹介したりされたりっていうところがメインになってくるのかなと思います。バナーとかもね、あったりとかして、結構本格的なんですよね。あと T シャツとか、これいいな、結構。トートバッグとか、パーカーもある、ハット、マグカップ。このロゴをあしらった各種グッズもあったりしますね。ちょっと興味のある方はぜひ見てみてください。で、国際ポッドキャストデー、インターナショナルポッドキャストデーですけども、やってるのは本部の団体だけじゃなくて、日本だと、まあ、先ほどの月一隣のポッドキャストさんを中心とした、番組、25日、26日に参加してた番組さんは、Apple のポッドキャストのページから、インターナショナルポッドキャストデーの、くくりで番組が紹介されてるみたいで、なのでそこから、まあ、いろんなね、番組を聞いてみるもよしって感じですね。僕も初めて知った番組が、ちょっと不勉強で申し訳なかったんですけども、初めて聞いた番組だけど、とても、ああ、面白いと思った番組が結構多かったので、これまた Apple のApple Podcast を見つけるっていうところから行ってみていただけるといいかなと思います。あとですね、アンカージャパン。これ、ポッドキャストやる方だと結構おなじみのアンカーさんなんですけども、アンカージャパンのツイッターのページを見てみると、9月30日はポッドキャストの日ということで、なんかイベントやるみたいですね。ツイートちょっと読ませていただきますが、9月30日はポッドキャストの日、なんと Spotify と Anchor では当日の皆さんが楽しめるような企画を準備しています。そのため皆さんのポッドキャスト、またはおすすめのポッドキャストの神回エピソードを、私の神回ポッドキャストをつけて Spotify のリンクで教えてください。ということで、これ僕撮ってるのは、収録日って言っちゃいますけど、前日の29日なんですね。ちょっとだからまだどういう企画かわからないんですけども、この放送を出してる30日には、いろんな企画が出てるみたいです。まあ、このポッドキャストの日ってことで、まあ、ポッドキャスト好きな人も、初めて聞くよって人も、まあ、ぜひ、ポッドキャストに触れる日になってもらったらいいな、なんて、まあ、配信者的にも思うので、そんなところを広がっていくといいな、と思いつつ、まあ、せっかくね、こうやって、アンカーさんが、ポッドキャストの神回エピソードを教えてくださいっていうことなので、まあ、僕もちょっとその辺の話を、ちょっとしていきたいなと思ってます。はい。ということで、僕が以前ですね、ノートに書いた、ラジオとポッドキャストを10年聞いた人があなたに送る、年末年始に聞いてほしい音声コンテンツっていう記事があるんですけども、ちょっとそれを参考にしながらですね、僕の好きなポッドキャストっていうのをちょっと、ポッドキャストおよび、ラジオ番組ですね、っていうのを話していきたいなと思います。まあ、これノートに内容とかも載っているので、ぜひ興味ある方はご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。まあ、この記事ですね、まあ、年末年始によくブロガーさんとかだとよくやるような、今年1年のまとめ記事みたいな感じなんですけども、ブログだとですね、アドベントカレンダーっていう文化があったりするんですね。で、まあ、エンジニアさんとかブロガーさんとか、IT 関係の人と結構そういう文化があるらしいんですけど、海外のどこだったっけな、ちょっと国忘れちゃったんですけど、1日ごとこう、12月になるとクリスマスまでにこうカレンダーがあって、そこを破いていくとお菓子がもらえる。で、クリスマスまでのカウントダウンをしていくっていう風習があるらしいんですよね。それになぞらえて、まあ、いろんな記事書いていこうとかっていうのが結構ブロガーの界隈だとあったりします。で、僕はその時に、ポッドキャスト配信について語るアドベントカレンダー2020っていう企画に参加しまして、で、その時に書いた記事です。で、なんで書いたかっていうと、まあ、配信者側でもありますけど、僕、もうかれこれ10年ぐらい、ラジオも含めて、ポッド音声コンテンツに結構ハマってきたっていうのもあって、まあ、流行りしたりあったり、河原の鉄板番組みたいなのあったりするんですけども、まあ、ここ最近聞いてるよっていうのと、これはおすすめしたいなっていうところがあったので、この辺の話をつらつらとしていきたいなと思ってます。まあ、このノートに書いてある順に行こうかな。まあ、そんなにここから新しく加わったっていうのもあるんですけど、まあ、新しく加わったところの話もしようか。じゃあ、まずノートにあるものを 紹介していきます。ここはもう知ってる人も多い、結構鉄板コンテンツかなとも思うので、ざざっと紹介をしていきたいんですけども、まずポッドキャスト部門から。ポッドキャストとラジオ部門になります。ポッドキャストは、7番組ですね、ここで上げさせてもらいました。じゃあ一気にいきます。どんぐり FM、 ゆとりっ子たちのたわごと、リビルド、バックスペース FM、 そんない雑貨店、知らんがなラジオ、文化放送 ASMR 特番。はい、ここがまでがポッドキャストです。あれ、知らない番組あるぞと思った人、ぜひ僕のノートをご覧ください。リンクと、おすすめポイントが載ってます。この中で聞いたことないだろうっていうのは、まあ、あったりなかったりするんですけど、まあ、注目はあれですよね、文化放送 ASMR 特番ですよね。なんじゃこりゃと。文化放送って、ラジオ局さんですね。で、ラジオ局がこれ実際にラジオの放送で、流していた番組なんですけども、まあ、ラジオのプロですよね。音響のプロが持てる技術を駆使して最高の ASMR 音源を作ったっていうのはこの番組です。このリンクではですね、文化放送焚き火特番第2弾ってことで、もう音だけ、焚き火の最初にナレーションがちょっと入って、焚き火の音だけをもう2時間ずっと流し続けるっていう、もうある意味頭が狂ってるとしか思えないぐらいの番組なんですよ。で、これがまた深夜にやってるもんだから、音がすごい心地いいんですよね。で、これがポッドキャストでも聞けると。で、焚き火特番の他には、湯煙特番ってストーリー風に音声の音が流れたりとか、あとはハイボール特番。これ良かったですね。ストーリー仕立てになっていて、特上のハイボールを作るために水を汲みに行って、田舎でね、田舎の水を汲みに行って帰ってきて、唐揚げを揚げて、ハイボールを作って、炭酸で割ってっていうのが、まあ、とんでもなくですね、耳が幸せになろうと繰り広げられていました。あと、笑い屋特番なんてのもあったみたいですね。なかなかね、これを、まあ、深夜だとはいえ、地上波でこの番組をやろうっていうのは、なかなかすげえなと思いましたね。これ、作業用の BGM としてもとても、いいと思うので、ぜひ気になった方は調べてみてください。はい、続きましてですね、ラジオ部門です。こちらも行きましょう。ラジオ部門はですね、5番組出していましたね。それでは、行きましょう。その1、日本放送、オードリーのオールナイトニッポン。その2、TBS ラジオ、安住紳一郎の日曜天国。その3、JFN、高橋ひかる、ハイウェイランウェイ。その4、日本放送、こちらも日本放送ですね。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。その5、文化放送、A&G リクエストアワー、あすみかなの君待ち。はい、こちらの5番組。出しました。まあ、これ以外にもね、好きなものっていうのはいっぱいあるんですけども、特にここ最近注目して聞いている、で、現状をやっている番組をこの時は挙げています。まあ、どれも有名な番組ですけども、まあ、この辺もね、ノートを読んでいただけるといいなと思います。この中で一つ特集するならば、こちらですかね、JFN、東京 FM の系列ですね、でやっている高橋ひかるハイウェイランウェイ。高橋からさんご存知の方は多くなってきたんじゃないかなと思うんですけども、まあ結構、なんだろうな、関東ローカルだと、スクール革命とかね、結構バラエティとかでも出てきてますし、YouTube チャンネルもね、しちゃったりする方、女優さんですね。まだ20歳とかだったと思うんですけども、なんだろうな、もう熱意がすごい。熱量がものすごいって人なんですよ。この高橋ひかるさんって見た目は本当になんか可愛らしい、まあ、所属事務所オスカープロモーションってことで、もうなんだろうな、綺麗な女優さんがいっぱいいるようなところですよね。本人の見た目も可愛いしっていうことなんですけど、もうね、ラジオが好きだったり、あとなんだろうな、 YouTube チャンネルでいろいろやってますけど、ゲームとかやってたりとか、うん、それぞれの興味に対しての熱量がものすごいんですよ。で、話すときにめちゃめちゃ早口になるんですよ。これだけでもなんか好感を持てちゃうなって感じなんですけど、この熱量のものすごさってすごく尊敬していて、自分の好きなものをガンガン語る人ってめちゃめちゃかっこいい と思うんですよね。僕がこの一人喋りのポッドキャストやってることからも、まあ、あるにはあるんですけども、まあ、個人としてそういう熱量のある喋りをしてる人の話を聞くのは昔からすごく好きで、まあ、友達とかでも何か紹介してもらえると、そうなんだみたいな、こう好きなんですよね。それをもうガンガン話していく、まあ、ハイウェイランウェイっていうタイトル通りだなっていう番組ですね。まあ、好きなことこのノートにも書きましたけど、まあ、好きなことこんなにキラキラ話されたらそれはファンになるだろうっていう、僕としてはもう一人喋りの理想形なんですよね。だからもうこんな番組がやりたいっていうのが、まあ僕の結構ゴール地点というか目標になってたりしますね。ぜひ聞いてほしいんですが、ここでちょっと注意なのが、ですね、この番組山形放送でやってるんですよね。で、ラジコで聞けるんですけども、ラジコプレミアムっていう月額350円のサービスに入らないと聞けない番組となっています。そう、ラジコはプレミアムに入らないとエリアフリー機能が使えないので、ただ、アフタートークならば、オーディというアプリから無料で聞くことができます。オーディは AUDEE ですね。こちら、ハイウェイランウェイ以外にも、先ほど話した電波組員の電波ちゃんだったり、まあ、いろんなラジオ番組、結構単発でやってらっしゃる方もいらっしゃいますし、いろんな番組聞けたりするので、これ、アプリ入れていただけると、また楽しいかなと思います。さあさあさあ、そういう感じで、こちらも要チェックにございます。まあ、ノートのね、ところもざっくりと振り返ったんですけども、最後に最近、ちょっと面白そうだなと思った番組を話しながら終わりましょうかね。最近どういう番組をダウンロードしたかな。ここ最近だとですね、まあ、さっきのあの、月一隣のポッドキャストをはじめ、25日、26日にゲストさんで来ていた、ポッドキャスト番組をちょっと聞き始めたしたってとこですね。例えば、佐々木亮の宇宙話だったりとか、マイカップオブティーか。ポトフさん、もう18年ポッドキャストやられてるそうです。とか、あと出てらっしゃったのは、今スマホ見ながら話してますよ。あとワクワクラジオさん。俺たちライブスマターか。アバレア204号室 R、電気アウォーカーなどなど、このちょっとまだ聞けてる番組と聞けてない番組、聞けてない番組もちらほらあったりするので、またちょっとここから聞いていきたいなと思うんですけど、あとはですね、まあ、これノート以前、以後で言うと、お耳に合いましたらとか、キーのお帰りご飯とか、お耳に合いましたらのドラマで実際にかかってるやつですね。とかは追加されましたし、あとは最近は研究者の方が結構出してたりするんですよね、音声コンテンツを。犬猿の仲さん。これ、神経科学の研究者さんとソフトウェアエンジニアのご夫婦がやっているポッドキャストだったりとか、あとこの間、サイエントークかな。この間面白いなって思ってたの。そうですね。サイエントークですね。こちらで、男と女の走り方の違いを考えて調査してみた。なかなか面白いテーマですよね。まあ、僕結構スポーツ系にいるので、あ、そういう観点かっていうのが、ちょっと面白かったのがこの回ですね。あとは、フリーアジェンダ。結構ビジネス系も聞いたりもしますし、あとこれ面白いなと思ったのが、まあ、こちらどちらも日本放送さんなんですけども、漫画のラジオ、そして科学のラジオ、ラジオサイエンティアっていうこの2番組ですね。どちらもですね、僕が大好きな日本放送のアナウンサーで、吉田久典さんって方がいらっしゃるんですけど、吉田アナウンサーがどちらもやっているラジオです。で、漫画のラジオの方が漫画家さんにもうじっくりと話を聞きに行く。4回シリーズぐらいで、この漫画ってどうやってできてたんですかとか、あとは必ず聞くのが、漫画で好きな工程って何ですかとか、もう漫画家さんの作家性だったり、あとは漫画、この時こうだったっていうのを、これでもかってから掘り下げていく。で、漫画家さんたちが面白い話が多いんですよね。これはすげえなと思いました。漫画のラジオはぜひ聞いてほしいと思います。で、科学のラジオ、ラジオサイエンティアは、これもまた面白くて、クロラブ教授っていう、まあ、科学者で、 科学者っていうか、科学者って言い方あれですね、研究者でサイエンスコミュニケーター、科学についていろんな紹介の活動をしている人たちですね。ちょっとざっくりとした説明ですけど、と芸人を掛け持ちしているっていう、もとんでもなく、これ言葉を選ばずに言うと変人の方がいるんですけど、その方と一緒に科学ってこんなに面白いんだっていうのを話している番組ですね。こんなに面白いんだとか、あとは日本の研究所ってやっぱすげえんだなっていうエピソードがいっぱい出てきたりします。これは番組の中でも結構言ってたりするんですけど、まあ、科学の世界ってその道を突き詰めていったらもうこれでもかってばかり詳しい人はいるんですけど、逆にその入り口になるような、で実際どういうもんなのみたいなところをちょっと興味が持てるようにものすごく噛み砕いて紹介してくれるっていうのがこの科学の番組なので、あんまり学生時代に科学興味なかったなって人でも、うん、面白い内容なんじゃないかなと思ったりしますね。あと中高生とかが聞いても面白いのかも、そんなこと思ったりしました。この辺はね、結構聞いてたりするので、また、うん、耳が足りねえなって思いながらいつも聞いてます。まあ、これの他にもね、まあ、いろんないつもある番組聞いたりとか、ラジオももっと好きな番組いっぱいあるのでね、いろいろと楽しんでいきたいなと思ってます。音声コンテンツってやっぱり、自分の知らない世界を教えてくれるっていうのが僕的には一番面白いところで、結構そんな番組が好きだったりしますね。うん、自分の知ってるところで安定感ある番組ももちろん大好きなんですけど、ただただ面白い番組も好きだし、ただただ2人の雑談をしている番組も好きだし、はたまた面白い知識を教えてくれる番組も好きだし、まだまだ音声コンテンツはかじれるとこがいっぱいあるなっていうことをインターナショナルポッドキャストデーに思ったりしました。いいですね、なんかこういうポッドキャストの日みたいなのがあると。また来年に向けてなんかできたらいいななんて思ったりもしますが、まあこんなところでしょうかね。まあ、まとめとしてとりあえずノートを読んでください。はい、ノートを読んでいただくほか、なんだろうな、なんかどっかでまとめられるといいんですけどね。まあ概要欄にいろいろと関連リンクを貼っておきます。ぜひそちらからもチェックしていただけるといいなと思います。お送りしてきました、アイダユーの今日もちょっとものやかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックは Twitter でハッシュタグシャープ今やかをつけてぜひつぶやいてください。今やかの続きはIMAYUKA です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報など発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。ノートでございます。はい。またね、定期的にいろんな番組だったり、好きなコンテンツだったり、紹介することができればなと思います。ければと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さようなら。